ほな、行こうか。
矢蓋秀吉の麦わら帽子。
はい、皆さん、こんばんは。矢蓋秀吉の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。これはですね、時代がどう変わっていこうとも自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん。些細なことに翻弄されることなく自然を見れば、私たちはとても幸せやなということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南十一丁目一番地にございます。FM ウィング本スタジオ生放送でお送りをさせていただいております。今日もですね、ミキサーはかなえさんにやっていただいております。いつもありがとうございます。
はい、おばあちゃんでございます。
はい、今日はなんか、夏っぽい素敵な。
そうです。
どうしたんですか？
お手製の。
え？お手製のって何？
お洋服でございます。
自分で塗ったの？
もう二十歳ぐらいの時だそうかね。
二十歳ぐらい。
はい。
こないだ。
そうですね。引っ張り出して、ぬるぬるっと言いました。はい。
はい。
そうでございます。
素敵な入れたちで、はい、首からなんかぶら下がってますよ。
ぶら下がってます。これはメガネでござい
ます。あ、メガネケース。
メガネケース。
メガネかけたままメガネどこへってい
う。いや、そうなんでございますけれどもね。
はい。
はい。なくさないように。
あ、なくさないようにね。
紐で。
紐で結んだ。すごい表現って、それ、トカチちゃうわ。トチギレバーかなんかなんと。
ああ、そうですね。
超一流じゃないですか。
それは知りませんけれども。知りませんけれども、
ね。はい、一流ですよ、みんな。
あ、そうですか。
はい。
ありがとうございます。三流の私にはぴったりでございます。
なんか話が全然噛み合いませんけど。はい、今日もよろしくお願いいたします。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどをいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージの宛先は、こちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方が0155-24局の6699でございます。まあ、7月の5日ということでね。あと二日すれば、まあ本州では七夕ということで、まあ子供の頃はね、笹の葉さらさら、短冊にこう願い事を書いてですね、あれが欲しい、これが欲しい、こんなんして欲しいとか、まあね、もう欲望の塊みたいにいろんなもん書いたもんでしたが、年齢とともにね、だんだんここ、書く内容がこう変わっていってですね、誰それさんと仲良くなれますようにとかね、だんだんこう変に変わっていくんですけどね。そんな七夕直前の7月の5日ということで、毎日暑い日がこう続いておりますね。まあ畑の方はですね、もうすごいこう、作物の成長とともに、草もどんどん成長してということなんですが、今年は割とこう草の始末がね、うまいこと言って、まあ綺麗な畑になっておりますね。多分近所の方たちをどうしたいなみたいな感じでこう見られてるかなというふうに思います。まあ、今週ですけどね、月曜日に、まあ、去年の秋だったかな、たまたまお知り合いになった方なんですが、たまたまこう、会合の時にですね、隣にこう、おられて話すようになってですね、それからなんかご縁が、ずっと続きまして、まあ、農業に興味を持っていただいて、それから自然栽培にも興味を持っていただいて、先住にある、シェア畑も使っていただいてということで、息子さんがですね、東京におられる方で野菜を送っておいてねということで送ったらですね、もう痛く感動していただきまして、お父さん農業やりたくそっちに戻ったら、お父さんが準備してくれたところで農業やりたいからというような話にまでこう進展をしておりまして、その方がですね、息子さんがご夫婦で来られて、半日うちでこうゆっくりこうされたというようなことがございました。昨日は確かですね、先住の畑に行ってトラクターの講習を受けたりとか、まあそんなことだったと思います。今日はですね、 私は朝じゃない昼一番、十勝振興局、こちらの方でですね、資料免許の更新ということで3年に1回更新あるんですが、それの、講習会更新手続きに行ってまいりました。4時間のレクチャーを受けてですね、危険なものを扱うということで、危険回避するようにというような内容のこうビデオ、DVD ですね、こう何本もこう見せていただきまして、ちょっと暑いのとですね、時間がこう長いので、頭に入ったのか入ってないのかというようなことで、最後には視力検査がございましてね、かなりこう視力の方が落ちたんですが、なんとか、メガネなしで、裸眼でですね、免許更新ということに至りました。これで3年は安泰かなという感じでございますね。で、畑の方は順調に推移をしておりまして、今月7月の中旬ぐらいには、最後の種まき、人参と玉ねぎですね。時期的にはかなり遅いんですが、草の問題を回避するのはですね、この時期にこうやるというのを、去年確立しておりまして、今年これで5回なということでやっております。あとですね、若手からちょっと機会が潰れた相談とかこうございまして、それをどうすればいいかというようなことでね、ちょうど耕運機の小さいのがこう潰れたということなので、ちょうどこう、教材的には非常にいいこうエンジンかなということで、部品、パーツリストとかですね、内燃機関のこの仕組みだとか、それをこうマスターするのにちょうどいいかなということで、メールでこうちょっとやり取りしたりしております。メッセージをいただきました。ありがとうございます。栗銀次さんですね。いつもありがとうございます。随分と気温が上がってきましたね。30度、ほとんど30度ですけどね。夏野菜が美味しい季節となりました。好天続きで水物野菜の夏はいかがですか？地植え野菜は雨をひたすら待って水まきしない方が良いそうですが、と書いていただきました。気温の方はですね、ほとんど30度ということで、夏野菜、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、この辺ですが、ちょっとうちは遅れておりまして、ちょっとしばらくかかるかなというところでございます。水物野菜のナスですね、これ水やりがね、結構大変で、3日に1回ぐらいですね、土を冷やさないように15分ずつぐらいかな。水をやっておりますね。でも全然こう追いついてないというのが現状でございます。地植え野菜ですが、雨を待ってるんですが、これ不思議な現象がございまして、葉物、例えば小松菜とか白菜ですが、ガンガン生えてくる草を押さえてですね、その上に葉っぱを展開して、巨大化してるというね、そういう現象が起きておりますね。未だかつてこういう現象はなかったんですが、ちょっとびっくりという感じでございます。巨大化してもですね、筋っぽくなくって、非常にこう歯応えがあって味わい深い、そういう野菜に仕上がっておりますね。これから、こんな調子でいくのかなというふうに思っております。それでは、今日の一曲目いきたいと思います。こちら。Thank you. はい、ステータスコーで、ピクチャーオブマッチスティックメン聞いていただきました。メッセージいただきました。ゴルフパパさんですね。いつもありがとうございます。先日のお話し会、良かったけど、最後の話は、怖くて夢に出てきました。だそうです。
あら、そうでした？もしかして、これはま
た。いや、そうだとしたら、よかったんじゃないですか。その、イメージ的に、わーっと湧いてくるということで。
ね、はい、最近ちょっと、ね、ぷくっとするお話をすると、
うん、
ね、次にいらっしゃった時に、怖かったです
ね。こういう感想ね。
い
や、でもこれはね、やっぱりこう、夏の風物詩なので、うん、小泉八雲だとか、うん、いろんなパターンありますけど、うん、やっぱり日本の話は怖いですね。
ね、日本の
話。小泉八雲のその話は怖いと言っても怖さが違うんで、
うん、
もうなんか体の芯からバーッと怖いみたいな感じですね、日本のやつはね。
まあ、もともとお話がありますからね。
ああ、まあそうですけど ね、うん、
ね。
はい。まあ次に期待したいと思います。は
い、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。ゴルフパパさんですね。ありがとうございます。
は
い、話は変わりましてですね、豆の、栽培の話なんですが、まあ我が国でですね、日本民族が食べるべき穀物といえば、米と大豆と、いうのが定番でございます。まあ、これは何かと言いますと、お米、玄米を食べてですね、味噌汁、これを飲めば、日本人はすべてこと足りると、タンパクも全部補えるということでございます。まあ、これをですね、まあ、昔ながらにこうやっていけばですね、我が国はもう自給できるというのはもう確実なんですが、なかなかそうはさせてもらえないということで、ございます。まあ、うちの場合はですね、お米はちょっとこう、田んぼがないので、陸米をやるかということで、試験をやってるのですが、なかなかこう、まあ、実用可能範囲までのこう、技術が確立できてないというのが現状でございます。まあ、今年は苗代作ったりとかですね、いろいろこうやってるんですが、なかなかこう、うまくいかない。鳥にこう、全部、種米、種もみ、食べられたりとか、まあ、いろんなことでね、何回もこうやってるんですけど、なかなかうまくいかないということで、大豆だけはですね、おかげさまで大面積をやれるようになってまいりました。うちが今やってる大豆の面積は14兆分ぐらいかな。正確に計算してないですけどね、大体まあ、ざっとそれぐらいあるかなというところでございます。で、まあ、自然栽培の場合はですね、非常にこう、栽培体系が、単純にできておりまして、まあ、肥料をやらないっていうことなので、まあ、表面を耕して設置してですね、種まいて、ということなんですが、これ大変なのが管理作業で、草をいかに抑えるかということでございます。まあ、除草技術だけなんですけどね。で、まあ、どうやってやるかっていうと、これぐらいの面積、14兆部ということは、14万平米。100メーター ×100 メーターの、面がですね、14枚ということで、 まあ、これをですね、手でやるということはもうほぼ不可能に近いということで、トラクターにですね、カルキュレーターというね、土を活着道具をつけて、正確に、豆の株元近くまで、爪を立ててですね、草をこう、バリバリ引っかいて、なくなってもらおうかということでございます。これにさらに、クリーナーというのをつけてですね、草が小さいうちに、引っ掛けて、根っこを浮かび上がらせて、まあ、始末しようかということでやるのですが、まあ、なかなかですね、これオペレーターの連動によって、まあ、草がきれいに取れなかったりということなんですけども、まあ、うちもですね、ちょっとこう道具を今年、一回変えまして、黒天国大豆というのがあるんですが、それの除草を、カルキュレーターの刃だけでやろうかということで、まあ、やったら見事に失敗しまして、草が大量に残ってしまったということで、後始末は手でやるということで、手でやりましたけどね。例年であればですね、この梅土器というね、こう土を引っかいて寄せて株元にこう被していくというやり方でやるんですが、まあ、この、除草に使う、梅土器、ありとあらゆる種類があるんですね。で、対象の近くにある桜木町に福島さんという方が来られて、大先輩なんですけど、いつもいろいろ教えていただくんですね。で、福島さん、ご用達の水洗の道具がございまして、大津農機さんというところが作ってる草なし、ごろなし、梅土器というね、特許を取られてる、非常にこう簡単なんですが、威力を発揮する道具があるんですね。で、これをこうずっと使ってたんですが、非常に調子がいいんです。で、まあ、単純すぎるんですが、非常にこう効力があって、使いやすくていいんですけど、たまには他のものを使ってみようかということで、アレンジすると失敗するんですね。で、結局まあ、私にはこれが一番合ってるということなんですが、残念ながらですね、この大津農機さん、廃業されてしまって、もうこれが手に入らないですね。で、代替機がないんです。で、これがですね、交換部品なくなって、使えなくなったらどうしようかなというのを、今からちょっとこう心配をしておりまして、あるいは、さらに新しく、このアタッチメントを導入するという場合、代替機がないんですね。で、まあ、いろいろ探してるんです。が、果たして使い物になるかどうかというところが、ちょっとこう悩ましいところでございます。まあ、これから、まあ、今年、来年ぐらいかな。ちょっと代々機をですね、いろいろ試験しながら、使えそうなものをチョイスして、手配したいな、というふうにこう考えておりますね。で、まあ、こういう場合ですね、この道具を使ってどうだったかというのがですね、やっぱりこう、インターネットの世界っていうのは非常にこう、便利にできておりまして、これのこう感想を使ったインプレッションとかがですね、こう記事として出てるんですね。で、これを参考に、まあ、どういう使い方をするか、どういう、機械をチョイスするかというのをこう考えながらですね、一番こううちの栽培体験に合ったものを、手配できればなというふうにこう今からこう考えておりますね。で、まあ、加えて言いますとですね、この、除草技術、要はずれるかずれないか、いかに正確に、畝の間を走れるかというところが、腕の見せ所、連動、あるいは技術ということになるんですけど、これ最初からですね、畝を高く持っておくと、畝と畝の低めを走るということで、まるでレールの上を走るような作業になるんですね。で、最初からこれをやっておくと、まるで、こう、機械で、レールの上をこう走るような、そういう作業になるので、これもちょっとこう、取り入れていきたいなというのを考えておりますね。まあ、面積が増えれば増えるほどですね、こう、いかに簡単に精度を上げて、豆を優位に立たせるかというところで、まあいろいろこう今までやらなかった苦労がですね、またこう湧き出てきたりとかいうことがございますが、まあこれが克服できると、自然栽培で大面積で、しかも収穫量を、普通以上 こう手にするような体制が完成するかなということで、毎年ちょっとね、試行錯誤しながら楽しませていただいております。それでは曲いきたいと思います。こちら。スティーリーダンでペグ聞いていただきました。まあ、続いて、豆の話なんですが、まあ、大面積で大豆をね、作るようにということで、まあ、やってるんですが、大豆のですね、全国平均の収穫量はですね、10アールあたり1000平米ですけども、なんと言います。これで4兆、60キロが4つと、240キロですね。というふうにこう言われております。うちの農場の目標はですね、大胆にも、この単数4兆に対して10兆というのを、計画にしております。そんなバカなということでよくこう言われるんですが、まあ、私がこう、いろいろ指導していただいております、マクベットにおられる山川良一さんという、土壌の鉱盤層を破壊する山川プログラムをね、完成させた先生ですけども、まあ以前からですね、豆のなる木を作るんだということをこう言われておりまして、去年の話ですが、やはり、10アールあたり単数10兆というのを計画で3カ所ぐらい試験をされたということをこう言われておりました。で、まあ、それに習ってですね、1位も計画は、じゃあ、単数出張にしようということで、計画立ててやっております。まあ、愛国のね、畑の予備試験では、9票というところまで行きましたんで、まあ、これはいずれ完成するかなというふうにこう見ておりますね。で、まあ、全体でですね、13兆部強ぐらいかな、14兆部ぐらい。まあ、あるんですが、まあ、これがですね、単数実況で全てこう完成すると、すごいことになるなと、このボリュームだけでね、どうやって扱うのというようなことにこうなるんですが、やはり、先ほども言いましたけど、除草技術。 まあ、これに尽きるわけですね。で、機械のチョイス、道具、どのように使うか、細かなこうクリーナーとかですね、アタッチメントはもういろいろあるんですね。まあ、それにしてもですね、まあ、精度を完璧にするにはですね、オペレーターの連動、腕のこう、なんていうんですかね、オペレーターの腕前、これに非常にこう左右をされる。あるいはこの乾燥度合いとか土の状態とかですね、草のこう発根の状態とかも毎日、モニターしながらですね、いつっていうのを常にこうスタンバイしておかないと失敗するんですね。で、失敗すると、もう草取れなくなってですね、まあ、減収すると。減ってしまう、収量が少なくなってしまうということなんですけどね。まあ、1段、2段とかね、5段ぐらいまでなら、まあ、手で取れるんですけど、この14丁部とかなってくると、まあ、ほぼ不可能かな、ということになってくるわけですね。で、まあ、うちの農場ではですね、若手には、腕を磨け、練度を上げろ、スキルアップしろ、ということで、切磋琢磨をしてるんですが、なかなかこう、やっぱ思うようにいかないですね。で、指導する側の、まあ、大先輩たちはですね、30年、40年、あるいは半世紀以上、まあ、やられてきたので、いとも簡単にですね、ああだこうだと、こういうふうにするんだと、いうふうに言われるんですが、なかなかそれがですね、うまくこう、まあ、連動にこう、ついていかないというね、まあ、そういう現実があるんですね。で、今まではですね、その、腕を磨けと、連動を上げろということで、まあ、気合が根性だみたいな感じでね、どっちかというとこう、体育会系みたいな感じでこうやってきたんですが、もう世間、周りを見るとですね、ほとんど、衛星を使った自動操舵、自動操縦、これに変わってきてるんですね。で、皆さん普段ですね、こう畑見られて、作物が植わっている畝、これを見られると、全く曲がっていない。平行直角でまっすぐでと。斜面とか凹凸があってもまっすぐにこう行ってると。昔はこれは腕でこう競い合ったんですが、今は衛星使ってですね、トラクターが自動的にこう走ってくれるんですね。で、もうこれを導入すればですね、腕とか関係なく、どなたでもトラクターに乗って、作物の、巻き付け、植え付け、それから塗装作業、収穫、全部できるわけですね。で、まあこれ物は考えようなんですが、これもちょっとこう導入するように、ちょっとこう考えていこうかな、というふうに最近考え方が変わってまいりました。今情報を収集中なんですが、最後はうちの地域にですね、これを一生懸命やって、こう、ブログで発信されたりとか、してる若手の方がおられるんで、非常にこう、親しくしてる方なんですけども、まあ、いろいろ教えてもらいながらですね、こう導入に向けて、いろいろこう、準備をしていこうかな、というふうに思っておりますね。で、まあ、予算的な問題があるので、衛星だけを使うというのは、非常にこう、コストがかかったり、するんですが、定点局、例えばお家にアンテナを立てて、それで補正しながらやるというとですね、かなり予算的にこう有利になるということがあるんですね。で、こうなってくると、まあ、女性の方でもですね、トラクターの運転席に座ることさえできれば、農業ができてしまうということになるわけですね。じゃあ、男は何をするんだと。力仕事とかですね。ややこしい、こう、機械の整備とかメンテナンスとかですね。女性が苦手な分野を、まあ、男性が受け持っていれば、これはまた、新しい、こう、展開になって面白いかな、というのをちょっと、こう、考えておりますね。で、まあ、畑もですね、こう、面積を増やして、のれん分けしたいなとか、こう、いろいろ思うんですが、まあ、ちょっとこう、群部の離れたところとかですね。まあそういうところもこう視野に入れていかないかなということで、まあ通い策みたいな感じですけどね。まあそんなも考えたら、やっぱりこう GPS っていうのは一つのこうツールとしてはですね、非常にこういいのかなと。で、まあ若い女性がですね、畑、広大な畑でこうトラクター乗りながらですね、こう、 なんか楽しそうに作業してるっていう図もちょっといいかなと想像したりしておりますけどね。まあ来年の今頃どんなことになってるか、ちょっとこう楽しみやなという感じでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。はい、キラースイフトでユロを聴いていただきました。まあ今から10年以上前ですが、2012年に一度運動が起きたんですけども、帯広市の学校給食、この給食センターの建て替えをやろうというのが、計画に上がりまして、その時に、現状の学校給食をもうちょっと良くしたいねということで運動が起こりました。ただなかなかこう採択をしてもらえなかったということで、私の個人名にしてですね、議会事務局に、陳情書を出させていただいたことがございます。2012年だったかな。で、まあその時はですね、センター建て替えということだったので、自己資金にしてほしいというのも含めてですね、給食の改善を、提案しようということでやっておりました。まあ、残念ながらですね、自己支給にするとこんだけコストが上がるよということで、回答をいただきまして、なぜか自己支給になるとですね、各学校にエレベーターがついてその予算まで入っていたという、なんか不可思議な、回答がございました。まあ、そんなことがあったんですが、一応ですね、新条第3号議案だったかな、2012年だったと思うんですけど、まあ受け入れていただきまして、前議会で、議題に投げていただきました。で、当時、給食センター建て替えは確か72億の予算がついてたんですね。で、まあこうなるとちょっとこう大きな話なので、なかなかこう、ね、方向修正は難しいかなと。建築屋さんも決まっていたようでしたし、設計図面ももう出来上がっていたということなので、まあ、市役所のある職員さんには、銭湯で会った時に、あれ無理だからとか言って、もういきなり言われたことありましたけどね。まあ、毎回で、まあ、揉んでいただいてということだったんですが、その時に、大正愛国地区で推薦して出ていただいていた、市会議員さんで、北口隆さんという方がおられて、たまたま前議会総務文教委員会の、委員で、休憩時間中にですね、私参考人で呼ばれて、参考人説明したんですけど、 いや、頑張るわみたいなことで、廊下で固い握手をしたんですけどね。残念ながら、その5日後ぐらいかな、北海道新聞さんに、現状問題ありませんということをですね、コメントされてました。まあ、状況から行くとですね、まあ、難しいな、ということでございます。この学校給食ですが、給食費は、イコール材料費、あとの経費はすべて、市の予算でやるということなんですが、この給食費の歳入、全部で7億あるんですね。1億が米と、お米、ご飯とパン、それから1億が牛乳、残り5億がおかずということなんですが、当時ほとんどこう冷食を使っていたと。今はだいぶ改善されているようですけどね。で、まあ私の仕事は、昔冷食も担当だったので、仕入れを見ればですね、だいたいこう、工場出し値とかこうわかるんですね。まあだいたい、皿に乗って出てくると7倍か8倍ぐらいの値段になってましたね。で、給食費が、240円とかそれぐらいの時だったと思うんですけど、だいたいレストランさんなんかの材料費が 25% なので、1000円ぐらいのランチ食えていいんですけどね。まあそんな風にはなってなかったということで、まあいろいろ運動したことがございます。で、昨年はですね、帯広市さんは、食育推進条例、市の条例が、制定されておりますね。まあこれからこういろいろこう変わっていくんじゃないかなというふうに期待をするところでございます。まあ先週はですね、ちょっと市民庁の方にこう出かけていきまして、保育所で、有機の野菜を使った給食をやろうかということで、まあ、提案が通っていてですね、その準備に、販売所でちょっとうちの、加工品とか野菜の扱いを始めようかということを準備をしておりますね。まあ、今年の秋にはですね、市民庁の保育所さんで、オーガニックの給食の日とかね、食材を使ったメニューとか、まあ、出てくるんでないかなと。ちょっとこう楽しみにしてるところでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら
新ゲイでインナーシティブルース聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。矢蓋さん、ミキサーのカナエさん、こんにちは。前に 知人からプランターに入ったサニーレタスをもらったとメッセージしましたが、順調に育っています。素晴らしいですね。プランターに入ったサニーレタスですよ。なんとお手軽な。プランターに噂ったサニーレタスをいただいたそうです。
うん。あ、もう最初からプランターに
入った。そう。こんな嬉しいことないですよ、これ。
そうね。
ね、欲しいでしょ。
若手に。
田中さん欲しいでしょ。
欲しいですね。はい。
はい。これはですね、できてくる葉っぱを外からどんどんちぎっていくと、いつまでも取れるという。
うん、そうですね。
塔立ちしても、その塔を落ちてしまう。そうです。はい。
そうすると、
ね、また出てくるんですね。
はい。はい。
アドバイスありがとうございました。ペコリン。液体肥料と、サニー、あー、すいません。水とコープの土壌で液体肥料も買って与えて、ちょいちょい収穫して、サラダにしています。
あ、いいですね。
アドバイスありがとうございました。ペコリン。液体肥料と、サニーレタスのプランターの写真を添付しますね。クリスタルと書いていただきました。さらに終電かな。
うん。そうです。
出てこないで、すみません。
これ出てるじゃない
ですか。どういう、あ、ほんで、あ、なるほどね。これは、いいですね。こんな感じで。はい。プランターから、これ、サニーレタスというよりも、包みなみたいな感じですね。
包みなですか。
シシャみたいな。
あ、ちょっとしびれた感じの、美味しそうですね。
いわゆるこう、使えそうですね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、話はですね、自然栽培の話なんですが、自然栽培で難易度の高いものはといえばですね、スイートコーン、カボチャ、ほうれん草、ニンニク、これいずれもですね、肥料の要求量が高いものなんですね。で、自然栽培イコール肥料やらないので、これどうやって作るんだという話なんですが、毎年ニンニクもやります。もちろんスイートコーンもカボチャもほうれん草もやります。まあ大体いけるんですが、問題はニンニクなんですね。まあ越冬させれるかどうかというところなんですが、これ雪が遅いとですね、非常にこう難易度が上がるんですね。で、第一回目で難なく成功したので、種を残さずに全部販売してしまって種を残さなかったということで悔やまれるんですが、今年はおかげさまでですね、まあ無事、昨日からこう収穫をしておりますが、だいたい7割が足りてるかなという感じですね。で、今年はまあこれ、まず種を残すということで、種を残して残ったものをこう販売に回すというようなことでちょっと考えております。健康野菜。体にいい野菜、実家の高い野菜の代名詞はニンニクなんですね。で、このニンニクなんですが、非常にですね、こう、肥料を要求するということなので、あまりこう、肥料をやりすぎると逆によろしくないよね、というふうにこう言われるんですが、これをですね、無肥料で、栽培ができるということで、まあ非常にこう、価値観が上がるというふうにこう考えておりますね。まあ、健康食材の王様がですね、肥料とこう除草剤ではちょっとこう心もとないなという感じがしております。まあ、来年はですね、この成功したニンニクの種を使ってですね、さらにこう飛躍をして、どんどん増殖をして面積を増やしていきたいなというようにこう夢が広がるわけですね。トラムタヌキの皮ざんごってね、こういうふうにこう考えると失敗したりとかいうパターンがほとんどですけども、慎重にちょっとこうやっていこうかなというふうに思っております。それでは曲いきたいと思います。こちら。Thank you. はい、マックス・リッターでウラディミールのブルース聴いていただきました。まあ、オーガニックというか有機栽培、自然栽培もまあそうなんですけども、推進運動っていうのは世の中で数多くされております。で、トカチではですね、オーガニックビレッジという企画がございまして、今年もやられるということで、お誘いをいただいております。今年で7年目になるということですね。で、いろんなこう、物販あり、野菜の販売あり、体験があり、展示があり、講演があり、ということで、盛りだくさんでございます。9月の10日だったかな。また詳細がね、決まれば案内したいなというふうに思います。この間第1回目のですね、会合がございまして、全部で47ブース出展されるということで、ございます。まあ、もちろんですね、体は食べ物でできてますということなんですね。で、非常にこう、食というのは大事なことやなと。で、まあ、江戸期ではですね、田んぼで米を作るんですが、その田んぼに入れる肥やし、ほとんど、キュウリとかですね、人糞とか、下肥と言われるやつですが、3年4年熟成したものを使うということが前提になっていたと言われております。まあ、それ以前の熟度の浅いもの、まあ、これを入れた田んぼの米は食べたらあかんぞと、病気になるぞということが普通にこう言われていたということを聞いております。まあ、紀元前400年に、西洋医学の祖、これはギリシャですね、ヒポクラテスというお医者さんがおられたんです。が、多くのドクターさんはこのヒポクラテスのこう格言というのがございまして、非常にこう重要視されているというふうにこう言われておりますが、16の格言のうちですね、半分の8つが食のことなんですね。その中の一つに、自然から離れるほどに人は病気に近づくということが入っております。まあ、これはですね、近年、中国で、検証されました、すべての病気の原因調査。これはチャイナスタディと言いますね。で、70年代には合衆国で、マグガバン上院議員が、ニクソン大統領に、計画を、任されまして、すべての病気の原因調査をされております。まあ、その結果、すべての病気の原因は食にあったということですね。まあ、自然から離れた食にあったという結論が出されております。あるいは明治期にですね、ドイツの医者、ベルツという方が日本に来られまして、日本人の食べ物を、試験材料に、車引きに、まあ、実験をしてですね、日本の食べ物は非常に優れているという結論を出して明治政府に提言をしたいということがございます。先ほどのマクガバンレポートもですね、最後のくくりは、我が国の元禄時代前の食にあったと。それが世界最高の食であるということがくくりに、入っております。まあ、玄米ですね。玄米を食べようということでございます。まあ、野生動物に病気はない。怪我とか感染症ぐらいしかないですね。古代人にも病気はなかったということなんですが、まあ、これのエビデンスはというと、まあ、みんなこう、口を濁すというふうにこう言われておりますね。で、近年出た、ちょっとショッキングなタイトルの本がございまして、給食で死ぬというタイトルがございます。これは、大塚貢さんという方がですね、長野県だったかな、中学校に赴任されて、非常にこう荒れた学校だったと。これをですね、給食を変えていくことで、どんどん学校がですね、良くなっていたという、長野県、花田町の奇跡というふうにこう書かれておりますけどね。まあちょっとこう興味のある本かなと。いうことでございます。まあ、給食にね、関心のある方は、この本をちょっとこう読まれると、面白いかなというふうに思います。まあ、タイトルはちょっとね、やりすぎかなという感じですけども、いかにこう、 子供たちにとってですね、食べるものは、大事かというようなことがですね、この本の中に、ふんだんにこう盛り込まれているということでございます。それではですね、今日最後の曲になりますね。行ってみたいと思います。こちら。ヨシエンで I love from bottom of my heart を聴いていただきました。そうこうしているうちに、お別れの時間が近づいてまいりました。今日もたくさんのメッセージをいただきましてありがとうございます。まあ、ここ最近ですね、まあ、いろんなところにこう出かけるんですが、若手とですね、こう話をすることがございまして、まあ、自分自身はですね、もう60後半過ぎて70手前ということで、やっぱりこう、大人の立場でこう話をしてしまうんですよね。で、あれはあかんぞ、これはあかんぞと、こういうふうにしたらどうやとかいうことをよく言うんですが、まあ、私が10代後半、ハイティーンの頃はどうだったかというと、彼らよりもひどかったなぁと。いうふうに思うわけですね。で、そのことを忘れておりまして、まあ一緒にこう仕事をしている仲間、まあ古典のスタッフなんですけども、いや自分たちもあれぐらいの年代の時にはもっとひどかったんじゃないのとかってこう言われて、ああ本当にそうやって自分はもう彼らよりもかなりひどかったなということで、まあ全部友達のせいにはしてきましたけど、ちょっとまあね、その立場になって、こう自分がその年の時に、年配者からいろんなこと言われたら絶対反発してましたね。まあそういうのを考えると、ちょっとこう言い方も考えなあかんなというのを最近よく思うところでございますね。で、
今日のお話でね、機械潰れたらどうしましょうかという相談がありまして、まあ、うちに代替機があるんで、まあ、貸すんですけど、せっかくいいチャンスなので、エンジン分解してどこまで直せるかやってみたらどうやというような提案をしておりました。まあ、これはですね、私は何でもなくエンジン分解してですね、こう中のコンロットとか言うんですけど、交換したりとか。まあ、1、2時間あれば、まあ、できる作業かななんですけど、まあ、彼らにすればですね、ちょっとこう難易度が高いのかなと。でも、ここは心を鬼にして、スキルアップするためにやろうぜ、みたいな感じでね、ちょっとやってみたいなという気もしております。来週はシンプルライフとかついてございます。次の麦わら帽子の放送は7月の19日になっております。再放送はですね、今度の日曜日、7月の9日16時になっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。This is all I have to say. Thank you.